そんな雑貨店。さあ、今週も始まりました、そんな雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はい、毎度どうも。
クイズ、どうなんだろう、これ聞くの。いきなり下平さん、和田にどんな印象を持ってますか？
え、
和田といえば、
和田といえばおかしな人。
お、一回ちょっと収録止めようか。あの、ちょっと
一回、いい意味で、
いい意味でってつければいいと思ってるでしょう。一回ね、ちょっと収録止めて会議ですよ、これはもう。さあ、下平さん、和田といえば、和田といえば何ですか？
博学。
お、他には？
え？
え、終わり？
え？
もっと、他にはちょうだい？なんか。こいつ博学とか言っときゃおだてられて、確保するんだろうと思ってるんでしょ、どうせ。
子供に大人気。
子供に大人気。そうなの？
え？違うの？
子供に大人気だった覚えはないけれども。
あ、そうなの？
ね、確かにね、ちっちゃい子とね、お年寄りには大人気。
おお、よき理解者。
いい年齢のね、特にね、異性の方とかにはね、
はいはい、
その人気がね。さあ、和田といえばですね、和田といえば SF ですね。
あ、はい。
SF といえば私なんですか？もうか、そんなものクイズとして成立するかい。まあまあまあ、でもね、あの、さんざっぱらいろんな SF の話題、ね、宇宙の話題とかも取り上げてきましたが、この番組で、
うんうん、
私で言えば SF といえば私ですが、
はい、
まあ、SF っていうか SF 映画ね、これ大好きですけども、
うんうん、映画、うん、
SF 映画だけではないんですよ、和田が好きなのは。
うんうん、
あのね、ラブコメ、
ほうほう、
いわゆるね、ロマンチックコメディも大好きなの。
うんうんうん、
だってロマンチストだもの。
はい。
お、なんだ今の、ま和田はね、ロマンチストなんですよ。
うんうん。
まあ、誰からも賛同は得られないと思うんだけれども。
いやいやいやいや。
だって、一人で星を見に行ったりするのよ。
うん。
だってね、例えばね、獅子座流星群も流星雨と言っていいぐらいのね、とってもたくさんね、はいはい、星が流れる時があったんですよ。
うんうんうん。
そんな時はね、岐阜県の山の中までね、星を見に行ってね、
うん。
あらかじめ見つけておいて真っ暗だったんですよ。そこにね、コーヒーとね、椅子を持って、そして双眼鏡、うんうん、カメラを持ってですよ、
うんうん、
行くわけ、たった一人で、
はいはい、
すっげー寒いのね。
そりゃ寒いでしょ
う。死ぬかと思うほど寒いの。そしたらね、後ろからね、
はい、
ザッザッザッって歩いてくる足音がするんです。
なんか怖い。
まあ、お化けとかではなくてですね、あの、後から分かったところによると、なんか大阪のね、カメラの学校に行ってらっしゃる学生さんが一人で、なんか星が見えるらしい、流れ星がいっぱい流れるらしいからって言って、たまたま通りかかってきたらしいんですね。ただ真っ暗なので僕の姿は見えることができず、近づいてくるので、あ、このまま彼が近づいてくると足を踏み外して転落するよ、崖っぷちだったんです、そこね。
はいはいはい。
で、座ったままですね、危ないですよって声をかけたらば、ギャーって言って落っこちはしませんでしたが、腰を抜かしてましたね。
それは怖い、ね、
ロマンチックな体験をするほどに私ロマンチックなわけですよ。
うんうん。
というわけで、ロマンチックコメディ映画も大好きなので、今日はですね、
はい、
ロマンチックコメディ映画特集。
お、
ほら、そんな雑貨店は映画番組じゃないですか。
うん。
なの、あ、うんっつったぞこの人。なので、あの、皆さんが、まあ、知ってる人ね、僕よりはるかにね、映画大好きとか映画に詳しい方いっぱいいらっしゃると思うんですけども、
うんうん、
の多くの方がね、そんなに見たことないんじゃないかなっていうようなロマンチックコメディ、
は
い、
お
ー、こういうのをやるとですね、そんなのはよくみんな知ってるよとかね、みんな見てるはずだよとかっていう風にね、思う方いらっしゃると思うんです、
うんうん、
でもね、なかなか多くの方ってね、映画見てないのよ。
そうなんですか。
そうなんですよ。あのね、確かね、どこの調査だったかな、日本人がね、 1年間に映画に行く回数ってね、
うん、
平均 1.3 本ぐらいなんですってよ。で直近の1年間で映画館で映画見た人っていう割合はね 35.3% しかいなくって、
うん、はあ、
過去最低で下がり続けてるんですよ。
そんなに。
これはですね、今の 35.3% っていうのは NTT コムオンラインマーケティングソリューションの調査です。
はい、
見てない。だからね、この番組でもたびたび取り上げた2001年宇宙の旅とかね、
うんうんうん、
のメジャー中のメジャーじゃないですか。
はい、
誰もが知ってるけど見てないでしょみんな。
あ、まあ確かに。
そう、知ってはいるけど、例えばね、隠し砦の7人とかね、
うんうん、
サウンドオブミュージックとかね、オズの魔法使いとかね、
うんうんうん、
みんな知ってるんですよ。知ってるけど見てないってのがいっぱいあるでしょ。
あるある。
一般の方とはそんなもんなんですよ。だからね、今日メジャーなんじゃないのっていうような映画も紹介します。
はい、
が多くの方に見ていただきたい和田がおすすめするロマンティックコメディ映画特集、これでいってみたいと思います。それではそろそろ始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へ
いらっしゃいませ。
そんな雑貨店。さあさあさあ、下平さん。
はい。
下平さんは映画あんまりご覧にならないんでしたっけ？
そこそこ見てる方だと思いますよ、今の結果を見ると。
年間 1.3 本っていうような感じではない。
うん、
もっと見てる。じゃあその中で、うん、どうですか、どんなジャンルの映画ご覧になってます？
どんなジャンル、結構アクションとか多いですよ。
ロマンティックコメディは、
うわ、うん、うん、映画館というよりは
ビデオ。
ビデオ、
あ、配信とか、うん、じゃあですね、今日のご紹介する映画たちを参考にして見てみてください。
はい、
これね、今日どれを撮ってもおすすめです。
うん、
じゃあまずはですね、1本目いきましょうか。潮風のいたずら、はい、お聞きになったことありますか？
うん、聞いたことはあります。
あれですね、1987年の映画で、ゴールディー・ホーンという女優の方が主演なんですね。はい、
うん、
でね、主演のね、ゴールディー・ホーンよりも監督を言った方がね、ピンとくるような気がするの。
うん、
監督がね、ゲイリー・マーシャルって言います。
お
う、うん、聞いたことあるかな、どうかなくらいだと思うんですが、
うん、
この方が撮ったね、他の作品言うとあーってなるの。
はい、
プリティウーマンの監督。
なるほど。
でんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんぐるるるのやつね。
うんうんうん、
そこそこそれのやつです。あ、プリティウーマンといえばね、一個裏話がありましてね。あの、プリティウーマンは、まあ、今でいうシンデレラストーリーですよね。
うんうんうん。
まあ、娼婦なんですけども、コールガールが、金持ちに指名されて、何日かちょっと付き合ってくれと、仕事の都合でって言って、その間に、こう、マイフェアレディっていうのかな、あれもシンデレラストーリーだけども、
はいはいはい、
磨かれていって素敵なレディになっていくっていう、そういう話なんですが、うんうん、
あのね、はい、
ポスターね、
はい、
リチャード・ギアとね、ジュリア・ロバーツというお二人がね、主演してらっしゃるんですけども、
はい、
リチャード・ギアっていう人の男優さんのね、ネクタイをジュリア・ロバーツがぐっと横に引っ張ってるっていうね、
はいはいはい、
背中合わせにね、二人立ってて、
うん、
であれ実はね、首から上と首から下違うんですよ。
え？
あのね、あれ普通に二人にね、写真撮らせると、まあ、ジュリア・ロバーツ、はい、女優さんの方がハイヒール履いて写真撮ると、
うんうんうん、
ジュリア・ロバーツの方がね、背が高くなっちゃうんです。
へ、
でバランス悪いってことになって、ボディーダブルって言いましてね、うん、あの、まあ、代役を用意して、
うんうん、
でもうちょっと小柄な女優さんと背の高い男優さん用意して、
はい、
あのポーズ、背中合わせに立って、女性の方がこう背中越しにネクタイをグッと引っ張るっていう写真撮ったんですね。でね、
うんうん、
あの写真ってネクタイをね、水平に引っ張ってるんですよ。
はいはい、
真横にね、ネクタイって、うん、まあ、引っ張るにしてももうちょっと下の方に引っ張るんじゃないかなって、
うんうんうん、
まあ、気づく人は気づくんですけども、
うん、
あれなんで水平に引っ張ってるかっていうと、首から上をすげ替えてるので、
あ、なるほど、
違和感が出ないように、
なるほど、
まっすぐ引っ張るっていうことをやったそうです。まあまあまあ、 それがねメインどころではないんですけども、うんうんうん、そのプリティウーマンを撮ったのが、ゲイリー・マーシャルっていう監督なんですね。でこの監督が1987年に撮った潮風のいたずら、
うん、
これはですねどんなストーリーかって申しますと、ま、今日もですね、ネタバレは極力しませんよ、
はい、
最後どうなるっていう部分は私は、言っちゃうのは嫌いなので今日も言いません、うん、でもそれでも途中までも聞きたくないっていう方はですね、うん、適当にスキップしていただいて、
うん、
番組飛ばしていただいて
、うん、
まだストーリー喋ってるなと思ったらまた飛ばしていただいてっていうのを、ね、アプリ便利じゃない15秒飛ばすとかね30秒飛ばすっていうボタンがあるでしょ、はいはい、活用しましょう
ありますね
ストーリーをいきますよこの話はですね、はい金持ちのねご婦人がいるんですよ一、うん、人、
はいはい、
でこの方がですねまあ鼻持ちならない方でね、
うん、
でクルーザーを持ってましてね、
はい、
クルーザーの家具をね職人に依頼するの、まあ、職人とか家具職人大工さんみたいな感じですよ、
うん、
で完成するんですけどもこれがね難癖つけて金払おうとしないんですねここの部分がこうでとかこれは私が言ったのと違ってとか言ってでお金なんか払わないわって当然職人さんはね何言ってんだって言うんですけども、この夫人はですねクルーザーから彼を海に突き落とすんですね。ザッパーンと別にそれで事故にはなりません、
はい、
払わないわよドーンっていう感じです、
うんうん、
でそんなことやってるもんですから罰が当たりましてね、
うん、
ご婦人本人もクルーザーから海に転落するんですある日
あら
でこっち大事故になります。
はい、
ま、怪我とかはしないんですが、
うん、
目が覚めると病院にいるんですね。
お
でベッドの横にあの家具職人が大工さんがいて、
はい、
無事でよかったよマイワイフって言うんです。
え
彼女ね記憶を失ってまして、
はい、
彼はそれをいいことにねこの間の仕返しをしてやろうとするんですよ。
お
で彼の方は彼の方でねあの男やもめに無事が湧きっていうことわざがあるんですけども、
はい、
あの男やもめ男一人暮らしでね奥さんに酒たたれちゃったりしてると、
うんうんうん、
まあまあまあまあ男の生活ってすさんでいくんですね。その通りの生活してまして、はい、家の中荒れ放題、うん、
あら
おまけにね小学生くらいの男の子が息子4人いて家の中がね、はい、荒れ放題っていうよりももう嵐が通った後みたいな感じ
うんうん、うん、
で彼はまあビール飲んでその辺に缶をポーンと放り投げるようなタイプの人間で、まあ、わざとやってるんですけども、
はい、
で本来はね彼女は金持ちなので家事なんかやったことないんですね、
はいはい、
でもお前は俺の妻だろこれまでこうして生活してきたじゃないかって言われてそうだったかしらって言ってしぶしぶその生活を始めるんですね。
お
で息子たちもね息子たちってなんか偏見だとは思うんだけどアメリカ人のね10代とかなんか小学生ぐらいの少年たちってなんかもうやんちゃにも程があるでしょ、
うんうん、
で彼らもお父さんに言われた通りねわざと傍若無人に振る舞うんですよ。
へ
でもねだんだんだんだんね彼女と親しくなっていくんですね。
うんうん、
で彼女の方でもちょっとずつこの暮らしに幸せを感じ始めるんですがやがてと、うん、
はい、
まあまあまあ皆さんご想像の通りのね、
うん、
ストーリーですよ。じゃあ最後どうなるのかっていうのは皆さんご覧になってください
はい。
で主演がねゴールディ・ホーンって申し上げましたけども、うん、この方はですね80年代を代表するアメリカのコメディエンヌ、コメディ女優ですね。
はい、
下平さんメグライアンってご存知じゃないですか。
はい、
メグライアンはねとっても日本で有名で、
うん、
まあ可愛らしいしね、
うん、
すごく人気のある女優さんなんですが日本でもちろんゴールディーホーンも有名ではあるんですけどもメグライアンほど知られてないという女性です、
うんうんうん、
僕はねメグライアンももちろん大好きですしねゴールディーホーンも大好きなんですよ。
はいはい、
僕ねどっちかと結婚するんだろうなと思ってたの。
うん、
まあ、僕あのいろんな方女優さん見るとあいつかこの人と結婚するんだろうなって勝手に思うタイプなので、うん年齢とか一切関係なくあのゴールディホン今75とか80とかそう70代だと思うんだけども、ね、それでも、ね、とっても素敵な方です。でね、
うん、
共演あの職人さん大工さんの方ね、
はい、
の男性はカート・ラッセルって言いまして、
うん、
こちらどうでしょう皆さんピンとくるんですかね。カート・ラッセルは俺たちのカートラッセルなんですけども、
うん聞いたことある、
あるでしょう、
なんだっけ。
まずはですね、
うん、
幽星からの物体 X っていう SF ホラー映画がありまして、
はい、
どんな映画かっていうとですね、南極の越冬基地で、犬がひっくり返る映画です、まあまあまあまあまあ、犬好きな人は見ない方が、ひっくり返るっていうのも転がるんじゃないですよ、外側と内側がひっくり返る、そういう映画なんですね。あの映画で最後まで生き残る人がカートラッセルです。それから、あ、もっとわかるのあったわ。あのね、今話題の MCU マーベルシネマティックユニバースって言うんですか、
はいはい、
アイアンマンとか、
うん、
ドクターストレンジとかマイティーソーとか、
うん、はいはい、
あれの一つにガーディアンズオブギャラクシーって映画があったでしょ。
うん、
あれのボリューム2、日本では何ですか、リミックスなんていうとんでもねえ名前がついてるんですか、とんでもないって言ってきますよ。あれリミックスでも何でもないもの、ボリューム2だもの、もともとのタイトルは、
まあまあまあですね、はい、
放題つけるときにいろんなこと考えられてるとは思うんですけども、
うん、
もう一頑張りしよう、ね、その「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー」ボリューム2で、
うん、
スターロードの、ね、父親役やってる人、CG で非常に若返らせられてましたけども、あの CG が非常に気持ち悪いと評判の、はい、それからですね「ワイルド・スピード」、
はいはい、
あの車でバンバン走るやつ、
うん、
車でバンバン走るやつっていう説明はどうなんだ、さっき潮風のいたずらを非常にこの細かく説明したけどワールドシード車でバンバン走るやつって説明はどうなんだ、
うん、まあバンバン走ってますね、
バンバン走りますよ。でこれでねミスターノーバディっていう政府機関の、まあ、ひょうひょうとした役人さんの役かなをやってます。でこっちの方がわかるかな、下平さんには、ですねもう一つあった、千葉ロッテマリーンズにいたマット・フランコのおじさんに当たる人ですこの方です、まあ、多分多くの方分からないと思うんですけども、
はいはい、
マット・フランコのおじさんにも当たるんですね、このカート・ラッセルとゴールディン・ホーン、お二人ですね、うん、実生活でもご夫婦です。
おへえ。
仲良く撮ったんですね二人ね、
うんうんうん、
でねゴールディはね80年代を代表するとは言いましたけども、
うん、
この人ねずっと美しいの、
うん、
すっごくキュートでね、なんて言うんだろう、アメリカ人特有の笑顔っていうのかな、あの口をニッと横に開けてほっぺたクニッと盛り上がる感じで、すごく可愛いね、うん、キュートな笑顔をするんですね、
うんうん、
でね娘さんにケイト・ハドソンっていう女優さんがいるんですが、この方も主にコメディに出てるとても綺麗な女優さんです。で、
うん、
娘のケイト・ハドソンがゴールディ・ホーンがね65歳の時にね、うちのお母さんは若い頃よりどんどん綺麗になって手がつけられないって言ったぐらい綺麗なんですよ。
へえ。
そんな素敵な方が主演している潮風のいたずら、もうストーリー多分皆さん吹っ飛んじゃったでしょう。金持ちの夫人が記憶をなくして、仕返しを家具職人にされてっていう話です、
うんうんうん、で
最後どうなるのかな、この二人のラブロマンスはっていうね、
はいはい、
可愛らしい楽しい話です。次いきますよ、次はですね、はい、現代が50ファーストデート、50回目のファーストキスっていう放題がついてます。これはねいい放題ですよ、
うんうん、
つい先頃今年だか去年だか日本でリメイクしたんじゃなかったかな、
うん、
で僕は見ていませんけども、大抵リメイクっていうとちょっと話を変えたりね、いろんな挑戦するんだと思うんですけども、ほぼそのまんまなぞったっていうびっくりするぐらいリメイクっていうような映画だったそうですが、ね、
はあ、
こちらはですねオリジナルの方は2004年の2月13日バレンタインデー前日に全米公開なんですね。
うん、
ところがですよ下平さん、僕はここで物申したい、はい、日本で公開されたのはね2005年の6月18日、1年以上経ってからなんですよ、
は
い、あのね、日本ってね結構ね映画公開するの遅いの、
うんうん、
あの非常に大きなスターウォーズとかね、あの MCU みたいな映画だと日米同時公開とかねやったりしますけども、うん、結構ね、うんうん、多くの映画がね後から公開なんで、しかも半年以上とかね、下手すると2年3年経ってからってのありますからね、
あ
その辺はまあ字幕とかいろいろあるんだとは思うけども、
うんうんうん、
言うんだったらね中国とか韓国だってね字幕だったり吹き替えだったりしますからね、
うんうんうん、
でもあちらは割と同時公開だったりするので、日本の配給会社さん頑張ってください。
はい、
で話戻って50回目のファーストキス、うん、50ファーストデートですが、
はい、
主演がですねドリュー・バリモアです。 さあ覚えてらっしゃいますか、ドリューバリモア、 E.T. の子役、はい、
うんうんうん、
SF 映画 E.T. のね、あのちっちゃい女の子、はいはい、妹役で出てた子、
はい、
でこのドリューバリモアと、これまたね日本ではあんまり有名ではないんですけども、アメリカのコメディ俳優のアダム・サンドラー、
うん、
ご存知アダム・サンドラ
ー、アダム・サンドラー、うーんうーん、顔見ればわかるかな、
いいのよ、知らなければ知らないって言ってくださって構わないのよう
ん、名前だけではわからない。
そう、アダム・サンドラーはですね、日本であんまり有名じゃないんです、
うん、
でもねアメリカではね大人気なの、
はいはい、
どれぐらい大人気かっていうとですね、興行、うん、収入が1億ドルを超えた映画が15本もあります。
おお、すごい。
その一方でね脚本制作なんかも手掛けるんですよ。
へえ、
才能あふれてますね。その才能をフルに発揮して、うん、脚本制作を手掛けた映画がですね、ラジー賞の全部門制覇を成し遂げるという偉業を達成したこともあるんですね。ラジー賞覚えてらっしゃいますか、ダメな映画に贈られる賞ですね、
はい、
それの全部門制覇をしてしまったこともあるっていう、はい、才能あるんだかないんだかっていうこのアダム・サンドラーとドリュー・バリモアが共演しているフィフティーファーストデート、
はい、
これはですねアダム・サンドラーがねハワイの水族館、これ多分シーワールドだと思うんですけども、
うんうん、
ここに勤めてる獣医、海獣医、海の獣のお医者さんですね、はいはいはい、をやってます、うん、でなんか獣医さんっていうとね僕の勝手なイメージですけども真面目でね、うん、割とおとなしくってね動物大好きっていう感じだと思うんですけども、
うん、
彼はですね、まあ、動物大好きは変わりないんですけども、
はい、
プレイボーイなんですね。
お
でどれぐらいプレイボーイかっていうと毎晩のようにですね、うん、違う女性とワオと、そうい
うはあ、
しかもハワイでシーワールドでしょ、別にシーワールドを貶めるつもりは全くないですが、
うん、
観光客多いじゃないですか、
うん、
で観光に来た若い女性を毎日口説いてワオっていうそういう方、もうすごいのよ、綺麗さっぱり別れるためにね、うん、自分が FBI のエージェントだとかって嘘つくの。僕は FBI のエージェントで君の安全を守るために一緒にはいられない、僕の住所も教えられないって一晩で別れたりするんですよ、もう連絡もできない、ありがとう思い出をって言ってでそんな彼がねドリュー・バリモア演じるルーシーっていう女性にカフェで出会うんですね、
う
ん、でその瞬間にねアダム・サンドラーはこれまでの恋とは違う、これはもう遊びじゃない、彼女は俺の運命の人だって本気で口説くんです。でうまいこと言ってめでたく一夜を過ごすんですよ、
うん、
このね出会いのシーンもまたねロマンチックコメディってね面白いんですね、
うんうんうん、
こうただのロマンチック映画っていうとね、あの目があってとかなんか落とし物拾ってあげてとかそんなんで始まるじゃないですか、うん、
はいはい、
違う、あのねルーシードリューバリモアがねパンケーキで家を作ってるんですよ、まあちょっと食べ物でいたずらしてるんですね、
う
ん
う
ん、
はいはい、
でその時にナイフとかフォークがキラッキラッて光ってたまたまアダム・サンドラーの方を刺すんです、
うん、
で眩しいなって思って見るととっても素敵な女性がいるので、うん、釘付けになっちゃうんですね、うん、あらロマンチックじゃない、ただのロマンチック映画じゃないと思うかもしれませんが、その間にですねおじいさんいるんですよ、
うん、
でおじいさんがおじいさん越しにこのドリュー・バリモアをアダム・サンドラー見てるので、おじいさんがね、うん、自分が見つめられてるのかと思って、おい、わしに気があるのかって言って、やめろ、気持ち悪いって言われて、
うんうんうん、
そのところ始まります。
お
でね、まあ一夜を過ごしてね、一夜明けて、まあよくあるシーンですよ。朝の光が差してて、二、うん、人がシーツにくるまってね、うん、ベッドに横たわってるわけですよ。で、アダム・サンドラがパッと目を覚まして、グモーニー・スイート・ハートとかって言うんですね。
うん、
するとねルーシーなんて言うと思います、ドリューバリモアはギャーってね悲鳴あげるんですよ、もう E.T. を思い出してください、 E.T. を あの E.T. 以来のね彼女のあの叫びがね、うんうん、見られるわけです、大人になってからギャーって声を上げて何あんたって逃げ回るんですね、
うんうん、
あんた誰、なんで私のベッドに寝てるのって言って、
うん、
でわけわからないアダム・サンドラーが彼女の家族を問い詰めるとですね、
はい、
彼女はね交通事故にあって記憶が1日しか持たない状態なんですよ、
あ
一晩寝ると前の日のこと全部忘れちゃう、だから彼女の記憶は交通事故にあったその日で止まってて、
うん、
その後の 一日一日を全部忘れてってるので、
うん、
彼との過ごしたことってもね全部忘れちゃってるんですね。
うん、
で家族はね彼女がそれに気づかないように毎日同じ生活してるんです。
うん、
だって気づいちゃったら突然ね何日も何ヶ月も何年も経ってるってことになっちゃうので、
うんうんうん、
パニックになっちゃうんですよ。だからねテレビはもうずっと前に撮った VTR を見てるし、
うん、
新聞もね大量に同じのやつ買ってあって、
うん、
それを毎日見るの、
はあ、
でそれを知ったアダム・サンドラーは彼女をね毎日口説くんですよ。
へ
え。毎日出会いからやり直すの。
で
彼女の家族はねやっぱりねいつか諦めることになるんだからむしろ傷つくからやめてくれって言うんですね。でもこれは俺の運命の恋だからって言って、
うん、
毎日出会いから繰り返すんですよ。
うん、
でどうなるかっていうとと、
うん、
一応結末というかねどうなるか言っときましょうか。
はい。
ハッピーエンドです。
お。
ただね誰もが納得するエンドではない。まあ、コメディですよっておおらかな気持ちで見てもらえるとあよかったねって言えるし、ちょっとリアルな気持ち持ち込んじゃうと、
うん、
それはないだろうって思う方もいらっしゃるかもしれません。で、彼女のね記憶障害が突然治ってとかっていう話ではないんですよ。
うん、
記憶障害は記憶障害で抱えたままのハッピーエンドっていうのを、
うん、
こう着地してますので、どんなエンドかはですね、うんうん、ぜひとも楽しみにしてください。
なるほど。
いやー、次のやついきましょうか。3本目、
はい、
フォーゲッティングサラマーシャル。
うん、
サラマーシャルを忘れるとかサラマーシャルを忘れるためにみたいなタイトルなんですけども、うん、これがですね放題はよからぬ放題ですよ。寝取られ男のラブバカンスっていう、ね、うん、これはね放題はどうなんだ。これはですねあの売れっ子女優のサラっていう方がいらっしゃるんですよ、
はい、
でこの人と付き合っているミュージシャンのピーターっていうのがいるんですね。
うん、
でピーターはですねある日突然サラに振られます、
うん、
でこの振られたサラのことを忘れるために旅に出るので、
はい、
元々のタイトルはフォーゲッティングサラマーシャルなんですけども、
うん、
もうちょっとタイトル考えた方がとは思いますが
、うん、
彼はですね失恋の痛手を癒すためにこれまたハワイに旅立つんですよ。
はい。
でハワイに旅立ってホテルにチェックインするんですけども、
うん、
なんとですね同じホテルにサラがやってくるんですね。しかもですね新しい恋人とやってくるんですねサラは。
あ、
しかもねこの彼がね、
うん、
ロックスターらしいんですけどもどう見てもダメな感じなのいやパッと見かっこいいんですよ挑発でね、
うんうんうん、
でもどう見てもねなんかあダメだこいつっていうこのロックスターと付き合ってます。しかもね、まあ、サラの方でわざとピーターに見せつけるんですよ、
うん、
もう断るごとにねラブラブラブラブするので、一方ピーターはねホテルのフロントでレイチェルって女の子が働いてるんですね、
うんうん、
でこの子とは出会って次第に惹かれ合っていくんですけども、なんとですねホテル滞在中にサラは新しい恋人と別れます。
え？
でね、あなたとよりを戻したいって言ってね迫ってくるんですよ。色仕掛けまでしてくるの。でそのことをですね正直にレイチェルに話すんですね。色仕掛けされたよって、
うんうん、
でも僕はやっぱり君の方は今好きだから断ったんだと、うん、でもねそうするとねレイチェル激怒するんですよ。
え？
そんな色仕掛けされるってことはあんたまだそういう素振りしてるんでしょって言って、
あ
で滞在日数を終えて失意のは旅を終えてピーターは帰っていくのですがと、
うん、
はい、エンディングは言いませんよ楽しみにしてください。
あ、はい、
この映画ですね2008年に公開されたんですが僕見たのね、うん、もうちょっと後なんですよ。
お、
非常にですね思い出深いんですね僕にとってこの映画は、
うんうん、
僕ハワイで見ましたこれ。
お、
ハワイってね今はもうないんですけども1ドルシアターっていうのがあったんですよ、
はい、はいはいはい、
1ドルでね映画見られたの。
うん、
あのロードショーって言ってねあの封切ってから何ヶ月か映画館でやってますけども、それが終わっちゃってね、はい、セカンドランとかサードランって言って、
うん、
封切って新しくない映画をやるっていう映画館があったんですね、
うんうんうん、
でそこでね1ドルシアターっていうのがあってそこでね、おばあちゃんと2人っきりで見ましたね。あの僕のおばあちゃんではないですけども、
はい、あ、はいはい、
ある事情があって僕その映画を 見なくちゃいけなくなりましてね。
うん。
で、まあ、1ドルシアターお客さんあんまり入ってないわけですよ。新しい映画じゃないから。
うん、
で、僕とね、もう一人、白髪のね、いい年のおばあちゃんでしたよ。その方がね、
うん、
いて、二人っきりで見たんですけども、あのね、うん、この映画ね、ピーターの全裸が出てくるんですよ。
はい。
男の人の。あのね、下平さん、はいはい、アメリカの映画館って、
うん。
ぼかしないのね。
え？
あの、まあ、何がとは言いませんけども、ぼかしないのね。
はぁ。
その辺アメリカってテレビとかものすごい厳しいじゃないですか。
うん。
F で始まるワードとかはもう全部ね、生放送であっても、一旦録画して5秒ぐらい遅れて放送するっていう仕組みをわざと取って、P 音入れたりね。
うん。うんうん、
ちょっとなんか、発言しちゃうと、後からごめんなさいって言わなくちゃいけなかったりっていう、非常にこの厳しいんですけども、映画はね、まあ、多分これ自己責任っていうことなんだと思うんですよね。
うんうんうん、
テレビは放送って言って一方的に送りつけられちゃうから、はい、そういうことあっちゃいけないけども、映画は自ら選んで見に行くんだから、
うんうん、その
責任は自分で取ってねと。
そうですね。
ピーターがね、フルなんですね。
全裸。
もう生まれたままのピーターを見られるわけですよ。
ああ、はいはい。
そしたらね、おばあちゃんがね、大興奮なのね。大興奮で別にハーハーではなくって、もうね大爆笑してるの、肌が出てくるたびにうわーはっはっ
はっはー
って言って
そんなに面白い裸なんですね。
なんかね、情けないんですよ、その裸のシーンが。
あー、
そういうこともあって、まあまあまあまあ、そういう下ネタってね、まあ、いくつになっても面白いんでしょ
う、はい、あの
おばあちゃんそれ見るたびにいやーって手伝えて笑ってました。
はあ。
おばあちゃんと二人っきりでね、フォーゲッティングトラマーシャル見てしまいましたけども、
うんうん、
ヒロイン、ホテルのフロントで働いてるレイチェル、
はい、
この方はですね、ミラクニスっていう女性です、
うん、
この方はですね、まず目が特徴的なんですよ、
うん、
目がね、オッドアイなの。
へえ。
片方の目がね、色が違うんですよね。
はいはい。
こういう、まあ、特別な目をしてます、
うん。
で、2015年に公開されたジュピターっていう映画のヒロインなんですけども、これはご存知かな、はい、SF 映画なんですけども、面白いか面白くないかって言われたらちょっと面白いね。ただですね、あの作った人すごいんですよ。ウォーシャウスキー兄弟、マトリックスの人、あの兄弟が作っているジュピターで面白いんだろうなと思って期待していったらなんっていうね、そうそういう映画ですね。で、ひどい方の女性のサラ、
はい、
ピーターをね振ったくせにこう色仕掛けで迫ってくるっていうサラ、この方を演じるのはですね、うん、クリスティン・ベルっていう女優さんです。
はい。
この方はね、皆さんご存知、特にこの番組を聞いてらっしゃる、おっさんホイホイにママと引っかかるような年代の方々は、
うん、
2000年代初頭にですね、ベロニカ・マーズっていうテレビシリーズがあったのをご存知じゃないでしょうか。
ベロニカ・マーズ、
そう、アメリカのねテレビシリーズがあったんですよ、
うん、
ベロニカ・マーズで主演してました。下田さん、我々はね、おっさんホイホイばかりやってちゃいけない、うん、若者にもアピールしていきましょう。若者も分かりますから、これ。
はい。
クリスティン・ベルはですね、アナと雪の女王でアナの声を当ててる人です、
うん、おお。
あの日本語版じゃないですよ、
はいはい、
英語版の方ね、オリジナルの方ね、でアナの声を当ててるのがクリスティン・ベルっていう女優さんです。
はい。
この方出てますんで、アナ雪ファンの方も楽しめるんではないでしょうか。う
はい。
そしてですね、なんといっても見どころはこの映画、うん、店長の知り合いが出てます。
え、
さあみんなどこに出てるか探してみよう。
知り合い、
というわけで下平さん、
はい、
3本ロマンチックコメディをご紹介してまいりましたけれども、
うん、
もうね、ゴールディーホーンが僕は大好きなので、
はい、
ゴールディーホーン特集もそのうちしようかな。一回で写真見て、
はい、わかりました。
潮風のいたずらを見て、あとね、プライベートベンジャミンっていう映画を見て、
プライベートベンジャミン。
もうね、僕はね、テレビで深夜に見たんですよね、プライベートベンジャミンとか正月のいたずらって。
うんうん。
もうとってもね、魅力的なね、女性なんです。
うん。
そういったのどんどんどんどんね、ご紹介していきたい、今後も。
はい。
じゃあもう一本ね、
うん、
ご紹介しましょうか。これはね、はい、ロマンチックコメディというんではないんだけれども、
うん、
主演してるのがね、コメディ俳優なんですよ。ジム・キャリー。
はいはい。
マスクとかね、あのエース・ベンチュラとか、
うんうん、
非常にこの個性的な方なんですけども、うん、この方が主演している2004年の映画、日本ではですね、きっちり1年後の2005年なんですが、エターナル・サンシャインって映画がありまして、
エターナルサンシャイン、はい、
ね、チラシとかね、ポスター見ると全然ジム・キャリーって思えないの。でこの方がやっているコメディではなくロマンチックではあるけど、ちょっと切ないというか悲しいというかっていう映画なんですね。でね、いいコメディ俳優ってね、演技力がしっかりしてるんですよ。あの知り合いのね、舞台に出てる人が言ってたんですけども、笑わせる演技ってね、はい、本当に難しいんですって。だから笑わせる演技ができる人が演技が上手な人ではなくって、演技が上手な人が笑わせる演技ができる人っていう感じなんですね。基本的な演技がちゃんとできてないと笑わせる演技ができないよと。でこれどんな話かっていうとですね、切ないですよ。バレンタインデー直前にですね、恋人とジムキャリーが喧嘩しちゃうんです。
はい。
またね、出てる恋人すごいのよ。恋人ね、ケイト・ウィンスレット、あのタイタニックでジャックを見殺しにする人そういう言い方をよせ、はい、そういう言い方をよせあのジャックを冷たい氷の海につけといて自分は助け、そういう言い方をよせあの方で、
違う違う、うんうん、なるほど、
ね、で別れちゃったので、なんとかね仲直りしようとしてプレゼント買ってね、恋人がね本屋に勤めてるんですよ、
はい、
でその本屋にプレゼント買って赴くんですけども、
うん、
彼女ね、まるで彼のことを知らないように振る舞うの、
うん、
で目の前でね、他の男とイチャついてるんですよ、
うんうん、
でなんて言うんでしょう、こう見せつけるというか、払い手というかね、当てつけなのかなと思うと違うんです、
うん、
彼女はね、記憶消去手術っていうのを受けてたんですよ。嫌な記憶とか悲しい記憶をね、消せるっていう、まあ若干 SF 入ってるんですね、
うんうんうん、
でそれを彼も知って、ジム・キャリーの方も、じゃあ僕も彼女のこと忘れたいからって、ね、記憶消去手術を受けることにするんです、
はい、
でこの作品の中ではですね、その記憶が消される過程っていうのが描かれてるんですよ、
うんうん、
なんか薬を飲んだり手術をしてピッてやったら、はい消えたではなくって、
はい、
だんだんだんだん消えていくんですね、
うん、
で記憶を消すためにその記憶を、ね、追体験するんです。だから彼女と過ごした幸せな日々っていうのがね、もう一回体験してどんどん消えていくんですよ。その辺がね、やっぱりね、演技うまいからとってもこう心に訴えかけてくるんですね。ジム・キャリーがね、真剣な顔してね、暗闇の中手探りするような感じで、ダメだ、その思い出は消せないでくれとかっていう風にしてこうさまよったりするの。で監督もね、最初ね、ジム・キャリー使うつもりなかったんですって。
はい。
でもあの他のね、確かブルース・オールマイティっていう、やっぱりね、あのコメディを撮ってる時に、
うん、
ジム・キャリーがどうもやりたいらしいよっていうのを聞いて、
はい、
で現場にね見に行ったんですって、
うんうん、
そしたらね、演技中はやっぱりハイテンションにね、面白い動きとか顔をしてるんですけども、
うんうんうん、
休憩時間とかにね、スッとね寂しい顔をするんですって、
うん、
これが彼の本来の姿に違いないって思って、彼を起用してエターナルサンシャインっていう作品撮ったらば、いい作品ができちゃったんですね。彼のね、こう寂しげな一面だ、よく見てみて、あのジム・キャリーの顔分かる人は、あるいは写真がある人は、
はい、
面白い顔してる時とっても面白いんですけども、ふとした瞬間にね、すごい切ない顔するの彼、はい、よく見てください。それにも他にもね、キルスティン・ダンストっていう女優さんも出てます。
はい。
この方はですね、スパイダーマンで MJ やった人、うん、まあ最初のではないけども、
はい、
あの、
はいはい、
割と古いって言っちゃっていいのかな、もうあの今ね、また新しくスパイダーマン新しくなってますけども、
うんうん、
最近の一連、どこって言ったらいいんだろう、一連の最近のやつの最初のやつさあ分からないね、キルスティン・ダンスとスパイダーマンで調べるとすぐ分かりますそれからね、インタビュー・ウィズ・ヴァンパイアっていう、
はい、
トム・クルーズが出てる映画ですね。
うん、
これであのちっちゃい女の子役、まあその当時ちっちゃかったんですけども、
うん、
お人形さんみたいですよ。
うん、
でちっちゃいうちにヴァンパイアにされちゃうっていう悲劇的な運命をたどる女の子の役をやってます。
はい、
それからねパトリック・イライジャーも出てますね、この映画。お分かりになりますか？パトリック・イライジャーですね、ロード・オブ・ザ・リングのフロドの役ですね。
はいはい、
あの主演の人です。
うん、
でこういった人たちにもあのね、この人たちにもストーリーがあるの、この映画の中で。だそこにもねサイドストーリーとして注目していくと、ああなんてことっていうのが、ね、いっぱいあります、この映画。
うん、
ぜひとも切ない気持ちになりたかったら、今ね梅雨時ですから、
はい、
ジメッとした気持ちになりたいっていう場合にはこれ見ていただけると、部屋の外もずぶ濡れ、うん、自分の心もずぶ濡れってなりますので、ぜひともねびしょびしょになって生きていきましょう。
はい、
そういった映画をね皆さんもご存知のあると思いますんで、
うん、
ぜひ紹介していただきたい。
はい、
感想とともに、
うん、
あの感想文いらないんで長く
ね、軽くね、軽く
この映画はとかっていうのいらないんでもうとにかくすげえよっていう、いいよっていう、その気持ちとともに送っていただければ結構です。
はい、
お待ちしておりますよ。じゃあそういったメールを送っていただくメールアドレスを下平さんからお願いします。
はい、この番組そんない雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見ご感想、愛の告白や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp zakk@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com sonnai.com となっています。そんないプロジェクトのファッションリーダーゆうなさんの日常を赤裸々に綴っている文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。またツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんない P sonnaip で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい、
今年もねいろんな楽しい映画が公開されると思いますので、
う
ん、
はい、
シネコンってとってもね便利だしいいと思うんですけども、うん、
はいはい、
単館の映画館ってね非常にいいものをやってます。
はい、
後からビデオになってて、あ、劇場で見たかったっていうのって、ね、うん、単館でやってること多いんですよ。
うんうんうん、
ですのでぜひそういったところにも足を運んでいただければなと思っております。
はい、
それではそんない雑貨店、今週はこれで閉店のお時間にいたしましょう。そんない雑貨店、お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店を
お待ちしております。